はい、皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はハンダゴテ握ってますかということで、
はい、この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、
今日はね、毎月第1日曜日ということでね、はい、映像付きでお送りしておりますので、はい、サイマルラジオのホームページから、映像付き音声、はい、音声付き映像やったから、
はい、で
映像付き音声
ですね、はいはい、そうかそうか、FM 局ですからね、はい、最近ね、スマホからでも、ね、見えるようになりましたんで、
は
い、スマホのブラウザからね、サイマルラジオ検索いただいて、ね、見ていただくと見れるということになります、
ね、そうですね、
はい、はい、ということで、
はい、
あれ、
新しいコミュニティ FM、う
ん、ね、はあ、隣の県なんですけど、はい、隣の県で栃木県に、
はい、
宮良寺宇都宮ですね、
はい、そうですね、
はい、予備免許が降りたようで、う
ん、はい、
ですね、新しく開局目指していると、うん、いうことで、
じゃあエリアが宇都宮市内と桜市北側ですよね。
そうそう、
高根沢市、
高根沢町の半分ぐらいですね。
そうですね、
だからちょ東北の方に伸びるんですけど、
う
ん、
北の方に、
はい、細長い感じ、
うん、そうそうですね、宇都宮市って割とこう細長いですね。
なるほど、はい、うん、で周波数が 77.3MHz、
はい、
出力は 20W、
20W
ということですね、
うん、
まあ、楽しみですね、
これ。楽しみですね、
はい、
この番組も流してくれる
といいね。
まあ、それはまた、
はい、
はい、ということでね、今日の話題はハンダゴテ握ってますかということでね、お送りしたいと思うんですけれども、まあ、ということからね、まあ、工作ですね、
はいはい、
ものを作ってみるとかね、
はい、そういうことを考えてみたい
と思いますね、はいはい、それではね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、さっさて今日の話題はね、ハンダゴテということなんですかね、はい、まあ、いつものことでハンダゴテってなんやねんって、
いや、そこからそれはない、
これはいいか、
それは言ってるし、
そういうことなんでね、はい、まあ、最近ね、ハンダゴテ握ってますかということでね、うん、実は最近パソコン自作するってもね、ハンダゴテいらないんですよ、
ね、いらないですね、
もうパチパチパチ
パチパチ、
コネクタつなぐだけでほぼ終わってしまう、
ドライバーでこう閉めるだけ、
閉めるだけですね、はい、はい、
ソフトもドライバーいるんですよね、
あ、そうそう、ハードもソフトもドライバー、
ドライバーですね。はい、まあ、ということなんでね、割とね、ハンダゴテを握る機会って少なくなってきてるんですけど、
そうですね、
やっぱり、アマチュア無線やってると、まあ、大体ね、普通の無線機だから、まあ、ケーブルとかも、まあ、買ってくれば、
はい、
もうほとんど、まあ、例えばモービルね、積むときって、まあ、ほとんどハンダゴテいらないんですけれども、
う
ん、
そうですね、
まあ、やっぱり何かあったら、やっぱりハンダゴテっていうのはちょっと出てきますし、
そうですね、
だから、まあ、自作をしだしますとね、うん、まあ、そういうコネクタ、うん、まあ、パソコンじゃないけど、うん、コネクタでつなぐだけでやればいいんですけども、やっぱりちょっと線と線をつなげたりとかね、
はい、
ありますよね、
だから、やっぱり同軸ケーブルもちょっと長さ、うん、ちょっと短くしたいな、ちょん切ったときに、
ああ、そうそうそう、はい、長くしたい、短くしたい、ありますからね、
ありますからね、
リグからエスタブラルメーターつなぐのに、10メーターってちょっと困りますんで。はい、まあ、そんなんでね、
そうそうそう、
やっぱり、うん、ちょっとそういう判断をしたくなるということはね、
は
い、
ありますよね、
ありますよね、うん、で、まあ、ハンダゴテということなんですけどね、まあ、実は、まあ、部品を判断するんですけども、
はい、
昔のね、うん、まあ、部品大きかったんでよかったんですけど、
ええ、
最近ちっちゃくって見えないです、
ね、見えないです
真空管時代はですね、はい、大きな部品でですね、はい、コンデンサーも低空も大きかったんですけどね、うん、最近見えないですよね、
そうですよね、はい、そうなんだ、
ね、あれ顕微鏡でやるんですよね、
そう
プロプロは、
はい、そうですよね、
顕微鏡を見ながらこう、でも手でやるんですよね、うん、
手でやるんですよね、不思議ですね、
で、まあ、昔に比べたらプリント基板化されてましてね、
はいはい、
そうです
ね、真空管時代はね、本当抵抗とかラグ板、
そうそうそう、
懐かしい
ラグ板
でしたけど、ね、
はい、
もう今はもうハンダーはね、もう全部自動機でリフロー、
ね、できちゃうし、
できちゃうね、
まあ、それでないと製品安定しないんでね、
そうなんですよね、は
い、で、部品も、まあ、先ほど話したちっちゃい言うても、もう先部品に数字書いてないんですよね、
はい
そっか、
かけない大きさですか、
はい、あのカラーコードって昔やってましたよ ね、
ありましたね。
それもない、
それもないですからね、
は
い、
そう、
はい、だから元したらもう
アウチ、アウチ、もう捨てるしかないですよ、捨てるしかない
です
、はい、それとあ と、 あの、テープ、そのチップ部品をつないでるテープに数字書いたんですよ、
はいはい、
もうそれ信用するしかない、
は
い、
中身がどうであれ、
そうです、ね
ね、
そのはずやと、
そのはず、
そのはずだと、はい、
まあ、メーカーさんの意思にかかってます
ね、はい、
まあまあそんなんありますけれども、
う
ん、まあ、やっぱりかといってね、まあ、先ほどの話じゃないですけど、やっぱアンテナをね、アンテナケーブルやったり、はい、まあ、アンテナ自作するときも行ったりですね、それからあと、まあ、例えばマイク、うん、ちょっとあの例えばあのメーカーによってコネクタの配置が違うんで、
あ、そうですね、
はい、ちょっと変更して、やっぱりこうハンドコテ
使いますね、
いりますよね、
必要ですよね、
からあと、まあ、スピーカーとかね、
はい、
ちょっと、まあ、あのちょっと無線から離れますが、スピーカーの自作なんてことを、ね、やってる方いらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、やっぱりこれもどうしても判断しないと、
判断付けしますね、あのスピーカーつけて ね、
はいはいはい、
端子盤のところまでつけますもんね、
そうですよね、
うん、あと、まあ、あの近場で言うとね、 JT65 とか、まあ、あの先週までお話ししましたけど、はい、あのマイクとパソコンとかね、
はい、
スピーカーとつなぐときも、
はい、
あのまあ、単につなぐだけで済むときもありますけども、はい、やはりちょっと工作したりね、
そうですね、
ちょっとあのアテネーター入れたりね、
間にちょっと部品を挟んで、
そう、
うん、やりますね、
ありますね、
そういうことがあるんで、まあまあいろいろと、はい、やりだすとやっぱりハンドコテとか必要になってくるなという感じですね、
そうですね、
はい、まあまあそれ、まあまあ一家に一台やないけど、まあ一つぐらいはあってもいいかなという、
いいかなって気がします、
そうですね、まあ、あの何20ワットから100ワットぐらい、何種類かあると便利かなと、
本当はそうなんですよね、はい、
ですよね、
コネクタつけるときは100ワットに近いのがいいし、
そうですね、
部品のときは20ワット
で、ね、20ワットで十分だしというのがありますよね、
はい、まあ、それはちょっともう臨機応変にどういうのがいるかというのは、ね、そうですね、そう選ばないと、
ね、それはテクニックを含めてちょっと後半の方でね、
そうですね、
やるのあるんですけど、
まあ 今、はい、今あのね、100円ショップでも売ってるんですよ、
あ、
ダイソー行くとね、まあ、100円じゃないんですけど、はい、何百円かしますけど、
ああの値段違うやつがありますよね、
はい、ありますあります、はい、あで売ってるんですね、
うん、十分ですよね、
だからそれで結構いける
かもしれないですね、うん、
そのぐらいの工作しかまあ実際しないですね
ハンダ自体もそうや売ってましたね、ハンダそのものも
ありますね、
ありますね、はいはい、まあ、そんなんがね売ってますんでね、まあ、そういうのを仕入れてきて使うんですけども、はい、まあ、ほんなら何を
工作
しようかなと、まあ先ほどのまあアンテナケーブルとかね、そういうところまではけど、うん、まあ、それ以上って特にないかなと思うんですけども、さっきそれでもね、またあの秋葉原とか行ってね、部品集めるのも大変だし、という時に言われて出てくるのが、昔からよくありますキットですね、
ありますね、
これね、あのキットメーカーもありますし、あの今でもあるのかな、エレキットとかね、
あります
ね、はいはい、ありますね、
強力でワンダーキット、
はい、強力電子でとかワンダーキットで ね、
ですね、はい、まあ、いろんなありますんで、まあ、そういうやつでありますんでね、であの、まあ、どういうところで売ってるかというと、まあ、通信販売もあるんですけども、
はい、
まあ、秋葉原とかに行かれる方でしたらね、あのもう有名な秋月電子さ
んあります、
ね、はい、ご用達ですね、
はい、マルツーパーツさんとか、
はいはいはい、
そういうところでね、もう袋に入ってね、あの一応全部部品揃えてて
あります、ね、
取扱い説明書からもう組み立て説明書全部入ってますんで ね、
すね、
ケースまで付いてるところもあります
よ ね、 ありますよね、
まあ、そういうので、うん、あの自分 の、 であの秋月なんか行きますとね、今日いろんな、ね、あの
いっぱい並んでま す、
並んでます、
ね、ずらっと釣ってありますからね、は
い、どれがいいか分かんないぐらい
ありますね、
はい、まあ、そんなありますんで、まあ、そういうのでね、うん、もう自分の作りたいなと思うもの、それから、またアンバチャ無線でね、こういうのいるなというやつをね、
う
ん、
そうですね、
そうですよね、はい、あのエレキットってさっき言ってみましたが、うん、あれ結構ホームセンターなんかでも取り扱ったりするんですよね、
はいはい、ありますね、
だからね、はい、秋月遠い方、秋葉原遠い方でもね、はい、案外手に入りやすい、
地元の DIY の店でとかね、
そうそうそう、
いいのがありますよね、
ありますね、
はい、
あとね、あの、まあ、JD とかってよくあるのがね、無線機とかね、あのいわゆるシリアルポート RS232 とかのポート で、うん、で最近のパソコンってあのシリアルついてないと、はい、多いですよね、はい、だから USB がメインなんで、はいはいはい、で USB と RS232 を変換してなあかんじゃ、はてと困ったということになった時に、
はいはいはい、
あのこれ RS-23 変換器の自作キットとか売ってます
ね、 ありますね、
はい、
あります、
あの、まあ、あの製品もあるんですけどもね、
はい、
まあ、それ買ってきたら一番早いんですけど、
はい、
あのそういうのも自作とかもできますんでね、やっぱり、まあ、あのアマチュア無線やってる時に、まあ、どういうものをどういうところにつなぎたいかいう時でね、うん、そういう高速キットというのをね、
う
ん、はい、
そうですね、うん、ハンダ付けのその練習じゃないけど、それも兼ねて
たね、兼
ねてね、自分の工作欲求も満たせる、作りますよね、
そうですね、はい、
であの、まあ、先ほどの秋月とか丸さんとかね、あの、まあ、販売店とかそういう通販あるんですけど、最近のアマゾンとか、
あ、出てます、
eBay とかで、
ね、ありますね、
ありますね、
はい、であの まあ、日本製だとちょっとやっぱりお値段高い時もあるんですけども、あの中国製の時は割と
安いのが
あったりするんでね、で場合によったらあのなんか送料無料とか
ありますね。
ありますよね。
基本無料みたいなところですか。
アマゾンなんかだとね、送料無料が
多いですね。
eBay も多いんですよ。
あ、そうなんですか。そういうのでね、買えるんですけども、面白いのありまして、生地無線で、これ私知らなかったんですけど、40メーターの CW トランシーバー、
ありますあります。あれですか。
知らない。私買いました。1000円。
1000円。
このくらい、5センチ四方ぐらいのプリント板があって、普通に部品が60点50点くらい乗るんですけど、小さいこう抵抗とかトランジスタとかなんですけど、もうちょっと少ないかな、それ1000円送料込み。
トランシーバーでしょ。
トランシーバーこれ一応ダイレクトコンバージョン、
ダイレクトコンバージョン
で発信機があって、そのねダイレクトコンバージョンで送信機はほとんどその発信機から直接、1個手段があって出るくらいの。
あとは外付けはバリコンと、バリコンないんだ。
バリコンない、周波数変えられないんですね。
ボリューム
ボリュームで若干動きます、ボックス
ぐらいですね。なるほどなるほど。
それとあとちょっとお値段が高くなるけども、なんか HF の SSB のトランシーバーも来
て、これも eBay であります、200ドルとかしますけど、
3万円弱、
300ドルから200ドルから300ドル、結構キットであるんですよ。
そうか
部品セットになってて、ただ日本じゃないですね、インドとか、それからロシアとか、
なるほどね。まあ、ただトランシーバーの電波出すときには一応ちゃんと、認定を受けないと。
そうだからきちっと組み立てて調整した後に保証認定とかね、必要はありますけど、でもそれでもできちゃうんで、
できちゃいますからね、保証認定もね、自分で測れて、例えばスプリアスとかね、きっちり測れれば、自作でもね、ちゃんと認証受けれますからね、いいですよね。
まあまあ申請すれば測ってくれると思います
。お金必要です
けどね。お金必要ですけどね。
まあそういうのでね、ありますんでね。まあ自作という、ね、非常に面白いのがありますね。
そうですね。
まあそれでやっぱりちょっとハンダごていると。
ハンダごと必要ですよね。
はい、ここで QCQ 企画からのお知らせです。ここで QCQ 企画の現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、茨城県取手市、2月18日19日、これは申し込みが2月6日までなのでご注意ください。東京都立川市、2月25日26日さいたま市大宮区、3月4日5日川崎市幸区、3月24日25日千葉市中央区、4月の8日9日東京都町田市、4月29日30日次に信越エリアです。長野県松本市、3月25日26日東海エリア、名古屋市中区、3月4日5日近畿エリア、神戸市中央区、3月25日26日堺市北区、3月11日12日次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、埼玉市大宮区、2月の19日これは申し込みが2月の6日までなのでご注意ください。川崎市幸区、3月12日近畿エリア、神戸市中央区、3月5日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、埼玉市大宮区、3月19日東海エリア、名古屋市中区、4月9日近畿エリア、大阪府堺市、3月20日第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、千葉市美浜区、2月25日26日さいたま市大宮区、4月15日16日委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり、講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。 職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QC 嗅覚のホームページ、またはお電話の場合、東京 03-5431-5732 までお電話にてお問い合わせください。以上、 QC 嗅覚からのお知らせでした。
JI1RGZ 中村と申します。今回は茨城ハムの集いで茨城県公文連のアマチュア無線部会の一員として来ています。中学生高校生、実は結構いろんなところで、いろんな学校で頑張ってます。皆さんの応援をぜひよろしくお願いします。ハムのラジオ、
はい、はい、ということでね、ハンダコで握ってますかということで、ね、はい、あのハンダコで握るときにね、あの絵を握ってくださいあんなことの先を握らないように
やけどします、大変なことになっちゃいます。
あの、ね、よくね、私もあったんですけど、見てない見てなくてハンダコで手を伸ばしたら、たまたま絵が、じゃあの、ね、握れてるとこじゃなくてね、
反対が
抜きちゃってあちちちちちとなりますんでね、はい、気をつけましょう。
よくありますよね、部品見ながらこうね、
手探
りでやって、はい、あちっていうのね、
は
い
は
い、気をつけましょう。
それとあの、はい、ハンダがねポロッと下に落ちて足を
乗る
とか手の上に乗ったりね。
私高校生の頃、足の、はい、あの足の甲にね、はい、ハンダ落としてることあってね。
それは熱い、はい、
大変なことになりました。
はい、結構あのしないように、
はい、
ということ
で気をつけていただいて、
ね、はい、はい、でもハンダ子というとね、あの前半でもお話しましたけど、あの、まあ、工作ということで、まあ、キットの工作とかね、はい、から、まあ、自分のインターフェースの工作とかね、いろいろとあると思うんですけどね、はい、あのこういう、まあ、自作だけじゃなくてね、あの結構ね、あのいわゆる修理というものね、ハンダコでやっぱり使えますんでね、
はい、はいはい
はいはい、
あの、まあ、既製品のね、例えば同軸、コネクタ付きの同軸、はい、あのね、買ってきても、あの、まあ、コネクタちょっと若干潰れたりね、した場合、そのまま掘るのもったいないからね、やっぱりちょん切って新しいコネクタ付けたり、ね、しますんでね、ね、だからちょっとやっぱ短くして、まあ、前半でもありましたけど、スタバラルメーターとリグの間というのはね、10メーターも伸ばすの
い
らないですから、はい、まあ、そういう時にね、やっぱり短く切ったりね、
よく接触不良起こるんですよね、こうね、
ありますよね、
その時もこうプチッと切って直しますよね、
そうですよね、はい、まあ、そういう時にも使いますんでね、
そうですね、はい、あと部品が壊れた時の交換とかね、
うん、そうですね、
そういうのもやっぱり自分でやらないとって感じですね、
電子部品だとね、なかなか難しいんですけど、うん、ボリュームとかスイッチって結構ね、はい、あのガリが出ちゃったりとか、
そうですよね、
それは手軽にできます
ね、うん、できますよね、はい、はい、
それと、まあ、普通の製品買ってきて、まあ、最近は、ね、プリント基板とかでもきっちりとそういうハンダ、外からハンダすることなくなってきたんですけれども、やっぱり、コネクタ中の電源のコネクタから中の基板に行く間とかね、
はいはい、
でやっぱり、割と外れてる時もなきにしもあらず、
はい、
なんでね、だから自分で、はい、まあ、修理できるものは、ね、自分でやれば
そうですね、
安く済みますんでね、はい、やはり修理出すと技術手数料にはかなり技術料ではかかりますんでね、
基本料金高いですからね、
はい、はいはい、まあ、自分の、ね、アルバイトしてる時給を考えれば1時間かかればね、やっぱり
その値段かかりますよね、
はい、そういう保証に入ってませんからね、そういう、はい、修理というのは、ね、いわゆる保証期間というのはまあ別ですけど、
はいはい、
製品の、まあ、そういうところでやっぱり自分で直すということがありますと思うんでね、まあ、そういうことでやっぱり、まあ、機械を長持ちさせたり ね、
そうですね、
させるということが、ね、非常に重要ですよね、はい、うん、で、まあ、そういう意味で、まあ、やっぱりハンダ付けというのはやっぱりできるようにしといた方がいいなということなんですけど、
そうですね、
はい、まあ、ハンダ付けというのはね、うん、やっぱり難しいかなと、どうでしょうかね、
やっぱ難しい、正直難しいですね、
基本は難しいですよね、
はい、
はいはい、
まあ、やっぱり、やっぱりハンダ付けはきれいにハンダをしないと、はい、まあ、くっつかないんですよね、ハンダを、ハンダが乗ってるように見えても、
はい、
中が接触していない
と、そう、接触不良だったり、はい、ポロッと取れたり、ね、はい、します。
電気的につながってないけど、つながっているように外から見えているという、はいはいはい、その怖さがありますよね、
いろんな言い方あると思いますけど、芋ハンダというのが、
はい、ありますね、
はい、ありましてね、だからそういう、うん、まあ、上表面から見たらつってるように見えるんだけども、はい、ちょっと引っ張ったらカタカタしたりね、ちょっと抜けたりね、
そう
することがあるんで、やっぱりハンダ付けはやっぱりコツがいるということですよね、
そうね、
はい、
まあ、うん、まあ、じっくりやるのがいいんですけど、うん、あまりじっくりやると熱が伝わって部品が壊れるん で、
はいはいはい、
で時間を見ながら息を吹きかけてスッと冷やすとかね、
はいはいはい、
テクニックがいりますよね。
加減が難しいです、
ね、加減が難しいです。
それはちょっと経験が必要になりますよね、
ですよね、はい、
でやっぱりまあ、ちょっと専門的な用語には濡れるという言い方するんですけども、はいはいはい、まあ、濡れ性とかあるんです
、濡れ性と言いますね、はい、
やっぱりハンダが、団子になったらダメなんですよね、はい、うん、しったりとスーッと流れるよ、
とろっと流れた瞬間が一番いいですね、うん
うん、やっぱふわとろですかね、
これは卵かこれ
はい、そういうことなんですね、はいはい、それからあとハンダ付けるハンダ付けする表面が汚れているとダメということでね、
はいはい、
ハンダ乗らないんですよね、これね、
やっぱり綺麗に拭いて、
う
ん、
そうです
ね、油なんかついてるとダメですね、
まず
ダメですね、
はい、そうですね、まあ、そういうのはやっぱり綺麗に拭くと、はい、それから、まあ、やっぱりアルコールみたいなね、まあ、今最近シンナー使っててやばいんで、
やばいんで、
はい、まあ、アルコール系のなんか、
なんか揮発性のやつでこう磨く
といいですね、ですね、はい、
まあ、そういうところがまず必要ですね、うん、それからまあ、ハンダ付けをするときに、これまあちょっと一つはまあ鉄則かもしれないんですけども、
はい、
まあ、よくあの予備ハンダとかね、はいはいはい、言うんで、まあ、口ハンダとか言いますけども、はいはいはい、ハンダ付けしたいところにまずハンダしとくんですよね、
そうですね、
はい、ハンダを濡らし、ハンダで、まあ、濡らせ、まあ、金属なんでね、濡らすという言葉はちょっと馴染まない方いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、大体濡れるというんですけどね、濡らしてやるというのが多いですね。
そうする
とやっぱり、最近 の接着剤も一緒で、表面を2つ塗って、はい、でちょっと時間を置いて、ピタッとくっつけたりしますよね。だそんな感じで、まず表面にハンダを乗せてやるというところがやっぱり、はい、重要ですよね。
よく線でもこうなんて寄り線でこういっぱい線があるときはこうバラバラに散らばってるんで、あれをちょっと寄ってあげて、軽くハンダしとくとすごくこう作業がしやすい
ですよね。しやすいですね。
そうですね。そういうことも含めてね、予備ハンダ
ありますよね。
必要ですね。
それから前半でもお話しあったんですけども、何をハンダするかによってハンダごとの容量をできたら変えたい、ね、
はい、変えたいですね、はい、
そうですね、は
い、
できれば
ちっちゃい部品だとちっちゃいハンダごとでいいし、
はい、
やっぱでかいハンダで例えば鉄板とかになりますとね、でかいハンダ使わないといけない、はい、
そうですね、
でないとハンダ乗らないんですよね、うん、
ハンダが溶けないですね、
溶けないですね、はい、で逆に小さい部品ででかいハンダごと使うと部品壊しちゃいます、ね、
燃えちゃうまでいかないけど熱でダメになっちゃう、
でかい、ね、鉄板とかに小さいハンダごとやったら歯が立たないですから、うん、溶けないですから、
はいはい、
まあ、そういうのはやっぱり適切なハンダごとを使うというところが、ね、結構重要ですよね、
まあ、私は最悪はハンダごと2本、
あ、はい、
どうしてもこのアースのところですごく容量がいるときは、はい、表側から1本当てて、はい、裏側から1本当てて、
両方、
はい、っていうで形で容量を増やして、うん、でやっとハンダごとを貸してっていうことはやります、
両手にハンダごてをつけた場合に、ええ、中の鉄板どうやって持つんです
か最近便利なものがありましたね、
ありましたね、
はい、万力とかいうのがありましたね、
なるほどなるほど
それでグイッと挟んでおくんですよね、
あ、なるほどね、
でどうやって部品抜くのかはちょっとね、いろいろ
はい、なんか昔裏からバーナーで炙ってハンダ付けしたのがありますね、
ありますね、
はい、私ね、秋葉原で見つけたんですけども、はい、そのいわゆるバーナーのハンダコテってあるんですよね、はい、電気ないと普通電気ハンダコテ使えないんで、
はいはいはい、
屋外とかで風のあるところだってやっぱりハンダコテって熱風に奪われちゃいますの で、
そうです、ね
はい、中にバーナーが入ってましてね、だいたいライターのガスとかでつけるんですけど、はい
はい、携帯用ってやつね、
携帯用なんですよ、
はい、ありますあります、
あれね小さい用で結構強力なんですよ、
あ、
うん、1個持ってますけど、ただちょっと、そういう燃料使うんでね、取り扱い注意しないとダメですけど、
はいはい、
ただ普通の電気ハンダごてだけじゃなくていろんなハンダごてありますので
、そうですね、
はい、まあ、そういうのもね利用してみたいなと思います、
はい、ホームセンター行くとね意外とそういうのずらっとこう並んで
た
り
するんですよね、
はい、電気屋さん、秋葉原なんかの工具屋さんに行くのは理想的なんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、意外とホームセンターでも結構並んでるんで、
結構種類置いてありますよね、
種類いっぱいありますんでね、
はい、
だからあと、まあ、まあそういう意味でね、ハンダして、やっぱりね見た目が綺麗ってやっぱり綺麗につながってるんですよね、
はい、
はい
はい、大事です、
見た目が綺麗という、
見た目が綺麗、はい、どれがハンダのどういう状態が綺麗なのかっていうのはちょっと勉強しないといけないですけど、
そうですね、
大体艶があってこうキラキラ輝いてますから、
そうですね、
はい、
まあ、上手にハンダ付けするとき大体ハンダ屋に入りと言いますけどね、中にフラックス入ってる部分、はい、
そうですね、
で、まあ、フラックスを別に持ってる方がいい場合もありますね、
ありますね、
だから予備ハンダするときにまずフラックスを、よく鉄だけじゃなくて他にいろんな金属つけるときはもうそういう専用のフラックスとか
ありますからね、
ありますんで、はい、そういうのをまず塗ってやるとハンダとか乗りやすくなるとかね、はい、またその金属によりハンダの質も、ハンダの種類も変えたりしますので、
はい、
それはまた先ほどのホームセンターとかでも売ってますよね、
はいはい、
そういうのを、ね、参考にしていただいたらいいかなと思います、
そうですね、
はいはい、ぜひぜひ、ね、こういうハンダ付けを、ね、使った講師とかを、ね、楽しんでみよ
う、そうですね、はい、ぜひとも、はい、
ぜひともね、
よろしくお願いします、
はいはい、
JJJ SDQ 渡部舞子、略して渡舞です、茨城ハムの集い会場からお送りしております。ハムのラジオ。
プロの資格も QCQ、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。お待たせしました。この春より関東エリアに加え近畿エリア、東海エリアでも講習会を実施します。近畿エリアは3月から、東海エリアは4月から実施いたします。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひご参加ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。ハンダゴテ、ハンダスケということで、ね、はい、はい、ちゃんとハンダゴテの絵を握ってください、ね。はい、とにかく高温ね、もう200度以上の、うん、温度使えますんで、
そうですね、
ちょっと怪我だけにはね注意して、
はい、それからハンダがパンとこう弾くときがあるので、はい、できれば保護メガネをかけて、
そうですね。
それとあとフラックスとかが、まあ、飛び散りますんで、ね、
はいはい、
目に入ったり、
そうです、
それからやっぱりあんまり吸わない方がいいですからね、
はい、
でハンダそのほうは鉛なんで、
はい、
はい、あまり、
はい、
最近ね、鉛フリー普通製品で使ってるんですけども、我々使うときはまだ普通の鉛入ってるやつもね、
ありますからね、
ありますんでね、はいはいはい、気をつけてください、ね、はい、
メガネとマスク、
マスクですね、
はい、
マスクはした方がいいですね、
いいですね、
は
い、
プロの世界だとこうちゃんと、はい、空気をね、
そうです、
吸うやつで吸うんですけどね、
はい
はいはい、まあ、そういうことで、ハンダゴテを、ね、握ってみましょうということです、
はいはい、
ありがとうございました、はい、ね、今年も、ね、各地で、ね、ハムフェアが開催されます、
はい、
ハムのラジオも、ね、参加しますので、ね、よろしくお願いいたします。
ま
ずもう2月の19日もうすぐですね、
はい、
千葉ハムの集い、
はいはい、
これ千葉県の山武市鳴門文化会館の、
はい、乃
木プラザですね、はい、こちらの方であります、
はい、
から3月の2日もう来月ですよね、西日本ハムフェア、
はい、
これ福岡県、
はい、
宮古郡神田町、
はい、
日産自動車九州株式会社の体感ということでね、
はい、
から3月12日、
はい、
栃木ハムの集い、
はい、
栃木県宇都宮市栃木県総合教育センターということでね、
はい、これ去年と同じ場所、
そうですね、
そうですね、
はい、はい、から3月20日埼玉ハムの集い、埼玉県三郷市三郷文化会館ということで、はい、埼玉は初参加ですね、
初参加です、
はい、
はい、
よろしくお願いします。どんどん関東のエリアが全制覇しないといけない、
はい、そうですね、
はい、からちょっと先になりますけれどもね、7月と9月にね、ハムフェアありますのでね、
はい、
7月の15日16日が関西アマチュア無線フェスティバル、いわゆるカンハムというのがあります、はい、から7月の23日東海ハムの祭典ということでね、はい、東海地域ありますのでね、
はい、
それから、まあ、恒例の全国といいますかね、ハムフェア、
はい、
これ9月の2日から3日、
今年は9月、
ね、そうなんですよね、ちょっと会場のビッグサイトの工事かなんかの影響がありましてね、8月のお盆明けじゃなくて9月になりましたね、
はいはい、
それから1年空きましたけども北海道ハムフェア、
はい、
これが、
9月の23、24っていう
かね、
はい、
はい、
ですね、
はい、ほぼ決まって、もうな、特別何もなければその日に開催する、
ね、そうですね、
はい、
動いてるようです、
はいはい、これからもね、まあ、情報収集あたって決まりましたらね、から、
ね、
ハムのラジオのね、どういうことをやるかということもね、お知らせしたいと思います、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、します。
この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット系のサイマール放送でもお聞きいただけます。サイマール放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。今日はね、毎月の第一日曜日ということで、
はい、
映像付きなんですけども、
こうなってますか、
こうなってます、ね、従来ね、はい、パソコンでのサイモンラジオのホームページから、映像音声ということでね、見て聞いてだったんですけども、
はい、
去年の末からスマホでも聞けるようになったということでね、
はい、
スマホと本でね、同じくサイモンラジオのホームページから水戸FM パルルの、
はい、
映像音声の方からね見れますのでね、
はい、
これ手軽に外でも見れるということ
で、そうですね、
はい、最初に言わなきゃダメだった
ん
です
ね、はい、聞いたらそれかお出かけするそんなことはないということです、
はい、はい、
からジングルと、ね、お便りも募集しておりますので、メールの場合はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらに、ね、お送りください。またお便りの場合はですね、ハムのラジオのホームページの方からもね、はい、投稿できますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、します。
はい、どうもありがとうございました。今日の出演、お相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原でした。 また来週、
また来週、
はい、来週は映像ないんですけど、
はい、
また来週お会いしましょう。
そうですね、
はい、セブンティスリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。